おはようございます。
Today as we gather, we look ahead to the new year.
今日は新年に向けてお話しいたします。
This is a time when we're often challenged to examine ourselves and our performance over the past year.
新年を迎えるこの時期に私たちは1年を振り返り、自分自身やその行いを思い返したりします。
We may make a list of resolutions or goals, habits, that we want to commit ourselves to in the next year.
新しい年に向けて目標ややることのリストを作るかもしれません。
And these may range from exercising more to learning a new skill or even reading the Bible daily.
もっと運動する、新しいことを学ぶ、毎日聖書を読むといった目標を立てるかもしれません。
If we do well at meeting these goals, we might feel very good about ourselves and our performance.
これらの目標を達成できたら、とても気分がいいと思います。
Others of us may stop after only a few days and feel discouraged by our failure.
数日で諦めてしまったら、がっかりするかもしれません。
While the act of examining ourselves and committing to grow year after year is not a bad one, it can lead us to a mindset of doingand performing instead of remembering who we already are in Christ.
自身を振り返り成長しようとすることは悪いことではありません。ただ、そうすることで自分がキリストにあって何者であるかを忘れ、自分の行動や実績ばかり意識してしまう危険性もあります。
Today, as we ask God to prepare our hearts for another year, we'll look at the book of Hebrews, chapter 10.
今日は新年を迎える心を神様に願い、ヘブル人への手紙10章を見ていきます。
Together we'll remember the new covenant that God has made with his people and how it should both humble and encourage us.
神様がご自身の民と結ばれた新しい契約、そしてその契約が私たちをへりくだらせ、励ましてくださることを一緒に確認していきましょう。
And finally, we'll see three specific directions to God's people that I believe God is calling us to remember and to commit to in the upcoming year and beyond.
その上で、主の民に対する三つの具体的な指示を見ていきます。それは私たちが信念、そしてその先まで覚え、応答していくべき内容です。
This New Testament book of Hebrews was written to a community of Jewish believers.After Christ's time on earth as a man.
新約聖書のヘブル人への手紙は、キリストがこの世に来られた後に、ユダヤ人クリスチャンに向けて書かれました。
And while its human author is not entirely clear to us, we do know the book to be part of the inspired word of God.
誰が書いたかについてははっきりしていませんが、神の霊感によって書かれたことを私たちは知っています。
This book shows us how Christ has fulfilled the Old Testament law.Making the sacrifices, the priesthood, and the temple of the Old Testament no longer necessary.
この書簡にはキリストが旧約聖書の律法を成就させ、生贄、祭司職、神殿が不要となったことが書かれています。
Let's turn to the text now and read Hebrews 10 verses 11 to 14.
ヘブル人への手紙10章11から14節を見ていきましょう。
And every priest stands daily at his sacrifice, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from that time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified.
さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。
Before Christ came to earth to die for sinners, God has called his people Israel to make sacrifices as an atonement for sin, which are the sacrifices that we read about in verse 11.
キリストが地上に来られた罪人のために命を捧げるまで、神はイスラエルの民に罪の贖いとして生贄を捧げるよう命じていました。
And although the Israelites did not fully understand at the time, these sacrifices pointed ahead to Christ, who would become the ultimate and perfect sacrifice for the sin of the world.
これらの捧げ物は当時のイスラエルのためにははっきりとわからないことでしたが、世の罪のための究極かつ完全な犠牲となるキリストを指し示すものでした。
By offering animal sacrifices, the Israelites would acknowledge their sin and their need for redemption while showing their faith in God to save them.
動物の生贄を捧げることで、イスラエルの民は自分たちの罪、そして贖いの必要性を認め、救いの神への信仰を示したのです。
The sacrifices were a very visible reminder that a blood sacrifice was needed to atone for sin.
生贄は血の犠牲が必要であることを目に見える形で示すものでした。
But ultimately, it was not the animal sacrifices that saved God's people, but their faith in the one true God.
最終的に神の救いをもたらすのは動物の生贄ではなく、唯一誠の神への信仰でした。
After Christ came, these sacrifices were unnecessary.
キリストが来られてからは、これらの生贄は必要なくなりました。
Christ had already come.
キリストはすでに来られました。
His sacrifice took away the sin for his people for all time.
その犠牲により、主の民の罪を永遠に取り除かれました。
Now he sits on his throne, and his future victory over all those who oppose him is assured.
今、主は御座に座り、将来すべての敵対する者たちに勝利することが約束されています。
The author of Hebrews makes an important point for us to remember as we enter 2024, and that is,Christ is the one perfect sacrifice for his chosen people.
ヘブル人への手紙の著者は、私たちが2024年を迎えるにあたり、覚えておくべき重要な点を述べています。キリストは主に選ばれた民のための完全な犠牲であるということです。
While today we may not be thinking that we need to offer animal sacrifices in the same way the Israelites did, we do often act as if it's our works that save and sanctify us, don't we?
現代の私たちは、イスラエルの民が捧げていた動物の生贄は必要ないと考え、まるで自分の行いによって自分たちを救い、清いものにしようとすることができるかのように振る舞ってしまっていないでしょうか。
Paul writes to the Galatians in the book of Galatians, chapter 2, verse 16.
パウロはガラテヤ人への手紙2章16節で次のように書いています。
Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Jesus Christ, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law, because by works of the law, no one will be justified.
しかし、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。立法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も立法を行うことによっては義と認められないからです。
This word justified means being brought into a right standing before God. When we're justified, it means God sees a perfect record rather than a record of sinful wrongdoings and imperfections.
この義と認められるという言葉は、正しいものとして神の御前に立つことを意味しています。すなわち、罪深い不義や不完全さの記録ではなく、完全な記録を神が見るということです。
Here Paul makes it very clear. We are saved and justified by faith in Christ, not by the good things we try to do.
パウロははっきり言っています。信仰によって救われ義とされるのであって、私たちの良い行いによって救われるわけではないのです。
Christians, do you live, act, and pray in such a way that acknowledges the truth that Christ saves you through his sacrifice on the cross?
クリスチャンの皆さん、 キリストが十字架の犠牲によって救ってくださるという真理を認めるような生き方、行動、祈りをしていますか？
Or do you act out of pressure to keep doing and performing to somehow make yourself worthy in your own power?
自分の力でどうにかして自分を価値あるものにしなければならないというプレッシャーから行動していないでしょうか？
As we enter the new year, I encourage you to trust in Jesus and remember that Christ's sacrifice, not your own works and power, is the source of your salvation and your right standing before God.
新年を迎えるにあたり、イエスに信頼し、自分自身の行いや力ではなく、キリストの犠牲こそが救いをもたらし、神の御前で正しいものとしてくださることを心に留めていきましょう。
May that humble you.If you're entering the year feeling confident in your own power and your own plan,
そうすることで自分の力と計画に自信を持って新年を迎えようとしている私たちをどうか謙虚にしてください。
And may it encourage you if you feel you're barely able to go on even another day as a parent, as a spouse, a single, a son or daughter, be a student, an office worker,ministry worker or the only Christian in your family.
親、配偶者、独身者、息子、娘、学生、会社員、教会の奉仕者として、あるいは家族で唯一のクリスチャンとして、その日を過ごすのがやっとだと感じている私たちをどうか励ましてください。
We'll continue to see this in Hebrews 10 verses 15 through 18. Let's continue reading.
ヘブル10章15節節から18節にもこのことが書かれています。読み進めていきましょう。
And the Holy Spirit also bears witness to us. For after saying, This is the covenant that I will make with them after these days, declares the Lord. I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for sin.
聖霊もまた私たちに証ししておられます。というのも、これらの日の後に私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記す。と言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われるからです。罪と不法が許されるところでは、もう罪の清めの捧げ物はいりません。
Verses 16 and 17 quote the book of Jeremiah 31 verses 33 and 34 in which God promises to his people that he will make a new covenant.
16-17 節は、神がご自分の民に新しい契約を結ぶと約束したエレミア書31章33-34節を引用しています。
And under this new covenant, God will not remember the sins of his people. They've been forgiven.
この新しい契約の下では、神は主の民の罪を覚えず、人々は許されます。
This covenant is not a covenant requiring works from us to earn our salvation, but is a covenant of grace.
この契約は救いのための私たちに行動を求める契約ではなく、恵みの契約です。
And God's law is written on the hearts of His people in a way that we're not repulsed by His law, but we're empowered by the Holy Spirit to follow Him.
そして、神の律法が主の民の心に記されるので、私たちがそれに反発することなく、聖霊によって神に従う力が与えられます。
Earlier I mentioned that New Year's tends to be a time of self-examination and commitment.
先ほど新年に自分を見つめ直して決意を新たにするという話をしました。
Well, I hope you enter this new year understanding that it's Christ's sacrifice that saves you, not your own actions. There are three charges to God's people that follow in this passage.
新年を迎えるにあたり、救いは私たちの行動ではなく、キリストの犠牲によると理解した上で、三つのことをするように招かれています。
And for Christians here today who have the Holy Spirit and have God's law written in your hearts and minds, I would encourage you to start the new year with a commitment to obeying these directions in God's word.
聖霊を受け、律法を心に刻むクリスチャンの皆さん、御言葉にあるこれらの教えに従う決意を持って新年を迎える準備をしましょう。
Let's continue reading in verses 19 through 22.
19から22節を読みましょう。
Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is through his flesh, and since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water.
こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。
Before Christ's sacrifice on the cross, the Israelites would go to the temple to draw near to God.
キリストが十字架で犠牲となる前は、イスラエルの民は神に近づくために神殿に行きました。
God chose to manifest himself in a very special way inside the Holy of Holies in the temple, which is what this reference to the holy places refers to in verse 19.
神殿の至聖所の中で、神は特別な方法でご自身を表しました。19節の聖所はこの至聖所を指しています。
In the temple was a high priest, who was a man set apart,to approach and to intercede to God on behalf of his people.
神殿には人々を代表して神に近づき、取りなすことを定められた大祭司がいました。
This high priest would make sacrifices to atone for sins and enter the Holy of Holies once a year to make atonement for the sin of God's people.
大祭司は罪の贖いのために生贄を捧げ、年に一度、神の民の罪を贖うために聖所に入ります。
This Holy of Holies was behind a curtain, sometimes called a veil in Scripture. Matthew 27, verse 51 says about the moment of Jesus' death, Behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom.
この至聖所はカーテンまたはヴェールの奥にあります。マタイ27章51節ではイエスの死の瞬間についてこう書かれています。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。
This actual physical ripping of the curtain was symbolic of an even greater spiritual meaning. That is that the people of God have access to him, not just a high priest once a year.
このように物理的に幕が裂けたことは、より重要な霊的意味を持ちます。主の民が大祭司かつ年一度という制限なく神に近づけるようになったのです。
Furthermore, the human high priest has been replaced. Hebrews 4:14 shows this clearly when it says, Since we then have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession.
また、人間の大祭司は取って代わられています。ヘブル4章14節にはこう書かれています。さて、私たちには、諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。
Romans 8:34 says, Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us.
ローマ8章34節にはこう書かれています。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのです。
Jesus, as our great high priest, is praying for us and representing us before God the Father in a way that human high priests never could.
イエスは私たちの大祭司として、人間の大祭司には決してできなかった方法で私たちのために祈り、父なる神の御前で私たちを代表してくださいます。
And let that give us confidence as we obey God's word in 2024 and commit to draw near to God in full assurance of our faith.
そしてそのことが2024年に御言葉に従い、全く信仰を持って真心から神に近づくことを約束する私たちに自信を与えてくださいます。
More than making Bible reading just another item on a daily checklist, will you commit to drawing near to God, to seeking Him this next year in faith and fervent prayer?
聖書を読むことを日々のチェックリストの単なる項目とせず、新しい年に信仰と熱心な祈りを持って神に近づき、神を求めていきましょう。
There's another charge to the believer in verse 23.
23節に私たちがすべきことの二つ目があります。
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.
約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。
This verse seems simple enough on its face, but let's not ignore the context behind it.
単純に見える聖句ですが、この背景に注意を向けましょう。
Hebrews 2 verse 1 says, Therefore we must pay much closer attention to what we heard, lest we drift away from it.
ヘブル2章1節にはこうあります。こういうわけで、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。
Throughout the book of Hebrews, we see signs that the Jewish recipients were drifting in their faith.
ヘブル人への手紙からこの手紙が宛てられたユダヤ人たちが信仰から離れつつあることが見て取れます。
It seems that some weren't completely holding to the message and the calling of Christ, thinking that their works or following the Jewish law would save them.
ある者はキリストのメッセージと証明をしっかり守らず、自分の行い、またはユダヤの立法に従うことで救われると考えていたようです。
Some were described as having hardened hearts if you look at chapters 3 and 4.
またある者は3章と4章にある通り、心を堅くなにしていました。
Chapter 5 verse 11 calls them dull of hearing.
5章11節では彼らが聞くことに対して鈍くなっているとあります。
That's the context of this exhortation.
これがこの忠告の背景です。
So let me ask you, are you drifting in your faith?
では皆さんにお聞きします。皆さんの信仰は押し流されていませんか?
Do you hold fast to Christ to save you and to sustain you in this life?
キリストが私たちを救い、人生を支えてくださっていることを固く信じていますか?
Or do you trust what you can see? Your career, your money, your perceived virtue, your politeness or propriety, your success, your grades, your position in ministry even.
それとも目に見えるもの、例えば仕事、お金、美徳とされるもの、礼儀作法、成功、成績、あるいは教会での役割などに芯を置いていませんか?
People of YBC, don't become dull of hearing like some of the Hebrews, but be assured of the saving power of Christ and the hope that only can come because of his sacrifice.
YIBC の皆さん、一部のヘブル人のように耳を鈍くするのではなく、キリストの救いの力と犠牲によってのみ得られる希望に平安を見出していきましょう。
This isn't a hope that implies uncertainty about our future, but a guaranteed and living hope that allows us to trust God and His promises without hesitancy.
この希望は将来の不確実性を示すものではなく、確実で生きた希望であり、それにより私たちはためらいなく神と神の約束を信頼することができるのです。
We don't need a backup plan of any type for our welfare, our life's mission, our parenting, our careers, our friendships, or our salvation. We only need Christ.
私たちの生活、人生の使命、子育て、仕事、友情、救いなどについて、いかなるバックアッププランも必要ありません。必要なのはキリストのみです。
So as we enter 2024, remember that God is faithful, and through the power of His Holy Spirit, let us remain steadfast in our hope and our faith.
2024年を迎えるにあたって、神は真実であることを覚え、聖霊の力によって希望と信仰を固く保っていきましょう。
Verses 24 and 25 give us the third and final direction to the church in this passage.
24-25 節にある私たちがすべきことの3つ目は、教会に向けて書かれています。
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
また、愛と善行を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。
We're called as believers to stir up or to stimulate each other to love and do good works.
私たちは信者として愛と善行を促し、刺激し合うことが求められています。
But how can we do that?
しかしそれはどうしたらできるんでしょう。
Well, by not neglecting to meet together, primarily during our corporate worship services on Sunday mornings, but also through other opportunities like our weekly prayer meeting.
日曜の礼拝で、また毎週の祈祷会のような他の機会などでも、自分たちの集まりをやめないことです。
How can we stir each other up? How can we encourage one another if we don't even see each other or meet together?
顔を合わせなかったら、どうやって互いを促し、励まし合うことができるのでしょうか。
The author of Hebrews gives this point a little extra attention.
ヘブル人への手紙の著者はこの点に特別な注意を払っています。
There were people who made it a habit in the early church of neglecting to meet together. YBC, do we make it a priority to gather together?
初代教会では集まることを怠ることを習慣としていた人々がいたのです。YIBC で私たちは集まることを大切にしているでしょうか。
Now I'm talking to a group that's gathered on New Year's Eve day, so I assume I'm probably talking to a group that's fairly faithful in Sunday morning worship attendance.
大晦日にここに集まっている皆さんにお話ししているので、おそらく皆さんは日曜礼拝出席にかなり忠実なのだと思います。
But is your fellowship with other believers in the church limited to a Sunday morning worship?
しかし皆さんの他の信徒や教会との交わりは日曜礼拝に限られたものでしょうか。
Are you part of a Sunday school class? Or do you gather during the week with a Bible study or for our prayer meetings?
日曜学校のクラスに参加しているでしょうか。あるいは平日の聖書研究会や祈祷会などに参加しているでしょうか。
These opportunities give us ways to fellowship, encourage, and be encouraged.That attendance at the worship service does not offer alone.
これらの場は礼拝に出席するだけでは得られない交わり、励まされる機会を与えてくれます。
And let me ask you this: When we are gathered on Sunday mornings, do you make it a habit to encourage other believers?
また日曜の朝、私たちが集まっているとき、他の信徒を励ますことを習慣にしているでしょうか。
Are you finding ways to stir others up in love?
他の人たちを愛を持ってかき立てる方法を見つけようとしているでしょうか。
Are you so loving and encouraging others that you're provoking or triggering them to perform good works that glorify God and further the spread of the gospel?
ここにいる人たちを愛し、励まし、その結果彼らが神に栄光を期す行動をしたり、福音を広めたりするよう刺激し、促しているでしょうか。
Or are you here for yourself?
それとも自分のためにここに来ているのでしょうか。
Or out of obligation, treating even the act of church going as a good work that makes you feel purer for at least one day of the week.
または義務感からそうさせているのでしょうか。教会に行くという行為さえも、その日または一週間を清らかな気持ちにさせてくれる良い行いとして扱っていないでしょうか。
Even ministry responsibilities can be good things that distract us from an important reason for gathering.
奉仕の責任さえも、集う大切な理由から目をそらす良いことになりかねません。
Members of YBC, Remember that our gatherings are not just about you, but about each other.
YIBC の教会員の皆さん、私たちの集まりはあなただけのものではなく、お互いのためのものであることを忘れないでください。
This brings us to our final point for today.
これが今日最後のポイントです。
May 2024 be a year that we meet together and truly love and encourage each other, inciting good works from all of our members.
2024年が私たちが共に集い、心から愛し合い、励まし合い、教会員全員の良い行いを促す年となることを願っています。
So as we close today, believers, let me again exhort you.
最後にもう一度、私たちがすべきことを皆さんに強調したいと思います。
Draw near to God with full assurance of your faith.
全く信仰を持って、真心から神に近づきましょう。
Remember God's faithfulness as you remain steadfast in your hope.
神は真実な方であることを覚え、希望を固く保ちましょう。
And remember to gather together, encouraging and loving each other.
そして互いに励まし合い、愛し合いながら集うことを大切にしましょう。
If you're here today,And you're not part of God's people. You're not a Christian. This chapter continues with warnings to those who know of God's covenant, but treat it with disregard.
今日ここにいらして神のための一員、つまりクリスチャンでない方がいらっしゃるかもしれません。この章には神の契約を知りながら、それを軽んじる人々への警告が続いています。
Verse 31 says, It is a fearful thing.To fall into the hands of the living God.
31節にこう書かれています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。
As we saw earlier in the message, God has made a way through Jesus, His great high priest, to draw near to Him.
この説教の初めに見たように、神は大祭司であるイエスを通して、神に近づく道を開いてくださいました。
And if you haven't yet, I encourage you to turn to Him in full repentance of sin and commitment to following Jesus as Lord.
もしまだ神に立ち返っていないなら、罪を悔い改め、イエスを主として従うことを誓い、神に立ち返ることを促したいと思います。
And if you want to talk more about what that means, please find me or Pastor Ben or any of the deacons after the service. We would love to talk to you.
このことについてもっとお話ししたいと思いましたら、ぜひ礼拝後に私か、ベン牧師、執事の誰かにお声掛けください。ぜひお話ししましょう。
Let's pray together.
では一緒に祈りましょう。
Father, we thank you for gathering us together today to worship you, and we thank you for your word. We thank you for your sacrifice.That was fully sufficient to satisfy the penalty for sin and for the open invitation you make to all who would repent of sin and trust in you for salvation. Jesus, we thank you for being our high priest, for making a way for us to approach the throne, and for representing us to God the Father. We have assurance of our faith and our standing through you.That we could never have through a high priest who is merely human and sinful. Please help us as a church as we commit to follow you in 2024 and beyond. Help us to draw near to you in full assurance of our faith. Give us steadfast hope and faith as we remember your faithfulness. And make us diligent to meet together.Holy Spirit, use our interactions to stir up love and good works in your body. We pray for any who may not be your followers who are gathered here today. Please give them repentant hearts and turn them towards you. Please bless your church as we conclude the worship service today and venture out into the world for another year of following you. We ask this all in the name of Jesus. Amen.